杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳機能論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東海大学呼吸器内科学教授浅野浩一郎さんをお招きしております。サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです。
浅野先生、こんばんは。
こんばんは。
今日はですね、アレルギー性気管支肺心筋症、正直これを毎回日本語で言う自信はございませんので、一般的に ABPM あるいはアスペルギリスの場合には ABPA と言われてますので、その ABPM で今日は通させていただきますけども、これ私今日ちょっと ABPM の勉強をしていて、まず驚いたことがですね、我々は1日最大で数万個の心筋の胞子を吸い込んでると。吸い込んだのが肺に行っても、まあ、健常の肺胞上皮ですか、粘膜であればそれを排除できる。で、それが排除できないために起こる疾患の一つが今日の ABPM。そういう先生理解でよろしかったでしょうか。
はい、その通りです。心筋の胞子というのは、特にアスペルギルスという心筋の胞子は非常に小さいので、気管支まで入っていきます。で、ただいわゆるキノコの胞子なんかは大きいので、鼻には入るんですけど、気管支まではなかなか入らないものが多いんですが、さらにそういって吸入した胞子が気管支に定着すると、普通はその気管支の表面の粘膜とそれから繊毛上皮細胞の働きで外に吐き出してしまいますから、そこで心筋が発芽するということはできないんですね。ところが喘息の方とか、あるいは日本人にはほとんどおられないですが、嚢胞性繊維症といった粘液の異常をきたすような病気を持っている方の場合は、ついた心筋の胞子を排除できないので、今度はそこで心筋が芽を出す、発芽をして広がっていくということになります。ただ白血球、特に好中球とかの機能が正常であれば、体の中に心筋が入ってくることはないので感染症は起こさないんですけれども、そこで粘液のところで心筋が増えていってしまうので、そこに対して今度は体はアレルギー反応でそれを排除しようという働きをします。
ということは、この心筋というのは決してその肺の中というか粘膜のところに留まってはいるけれども、まあ様々なアレルギーを起こしてしまう。で、背景としてその喘息の方に起こりやすいとなると、先生、今喘息の方というのは確か70万80万ぐらいいらして、
もっと多いですね。
もっと多いですか、
はいはい、
そのうちのあるパーセンテージの方々がこの病気を発症するとなると、今先生、日本でどのくらいいるというふうに考えられるんですか。
正確に日本に、この ABPM の患者さんどれぐらいおられるかは、分からないんですけれども、おそらく1万人から2万人の間はおられると思います。ただなかなかその喘息だというふうに捉えられていたりとか、あるいは一過性の肺炎というふうに考えられていたりして、診断がついてない方が実際には多かったんですけれども、ただ今、その心筋によって起きるアレルギー反応というのが、2つ大きな反応があります。1つは免疫グロブリン E、IgE というものを作らせるというような反応ですね。もう1つは好酸球というアレルギーに関係するような白血球を活性化すると。好酸球が活性化すると、今度はそれが壊れて好酸球の中の DNA がまた粘液の中に入っていく。そうすると粘液はますます硬くなっていく。で、これがどんどん進むと粘液の塊、粘液腺というのができて、で、気管支を塞いで、さらに気管支を外側に押し広げるというようなことも起きてきます。こうなると気管支の構造自体が壊れてしまうので、こういったことが起きる前に治療するということが大事になります。
確かに今先生がおっしゃったように病気が進行していった後は、まあ特異的な、比較的この病気に特徴的な所見というのがあるけれども、なかなか先生喘息の方は多いし、あるいは好酸球というと、私の乏しい知識でも好酸球性肺炎って確かあったよなと、なかなかそこかどうか鑑別するかどうか、まあもちろんこの病気を念頭において鑑別するという最初の前提が、この病気をこう念頭に置くという方がそんなに多くないような気がするんですけれども、
一つは、まあ、血液の検査は喘息の方でもされると思うんですね、うん、で血液の検査をした時に先ほどお話ししたような IgE というのが異常に高いデータを示しているという場合はこの病気を疑いますし、特にアスペルギルスというカビに対しての IgE が高いというケースではこの病気の可能性を考えないといけないです。でその次に喘息の患者さんではあんまり撮らないんですが、胸部の X 線写真を撮っていただいて、何か異常があれば CT スキャンまで撮ると、もうそこまでいくと診断は意外と簡単です。
まあやはりちょっとその病気を疑っていろんな画像も含めて、やることによって、まあ、診断に近づける。ただ先生、最初の診断基準というのは今から50年ぐらい前ですか。で、まあ、比較的最近まで使われていたけれども、なかなかこうピタッと当てはまる、あるいはきちっと見逃さない診断基準じゃなかった。そこを先生方が中心になって日本の診断基準をお作りになったようですけど、そこのあたりの背景を教えてください。
はい、従来の診断基準は非常に得意度が高くて、それで当てはまる方であればその病気であるということはもう間違いないと言ってよかったんですけれども、ただ当てはまらないけれどもそれらしい、ABPM らしいという患者さんがたくさんおられたんですね。でそういった方について診断ができるようにということで、少し拡張した形でかつ得意度も落とさないような診断基準っていうのが、私たちが2019年に提唱したものになりますね。
はいはい、確かに先生、得意度も 90%、 感度も 94.6%、 これ診断基準としてはもうものすごく出来のいい診断基準のように思います。
ありがとうございます。
これは先生、10項目からなっていて、まあいろいろとこう採血で分かること、あるいは核炭気管支洗浄液で分かること、あと画像というようなことになってますけれども、基本的にはこれらを大体全てチェックした上でその陽性診断をしていくのか、あるいは何か診断の何でしょう、手順みたいなものがあるんでしょうか。
はい、なかなかやはり痰の検査とかっていうと難しいこともありますので、うん、血液の検査とそれから画像検査、特にCT はやはりあった方がいいんですけれども、うん、それをやって典型的な症例は診断できるようにしています。ただそれでも診断できない場合はもう少し専門的なその気管支鏡を含めたような検査も行うことで、診断しづらい症例についても拾えるようにしてあります。
その中に私心筋とかアスペルギルスというのがこういろいろと話題になっていたけれども、この診断基準の場合は糸状筋というふうな表現をされていますけど、これは基本的にはアスペルギルスのような心筋ということでよろしいんでしょうか。
そうですね、カンジダのような酵母は除いています。
あ、そういうことです
か。ただ非常に珍しいんですが、キノコの一種であるスエヒロタケというようなものも同じような病気を起こしますので、糸状筋というふうに少し幅広く捉えています。
この診断基準ができてまだ 4,5 年ぐらいですけれども、診断されやすくなったというふうに考えてよろしいですか。
はい、これは日本だけではなくて国際的な研究者あるいは臨床医のお話を伺っていても、うん、診断のしやすさはこの診断基準を使うと感じるというふうに、うん、お声をいただいています。
まあ、それまでなかなか診断できずに、実際診断した時にはもう肺の破壊が進んだという時にはその治療も難渋するということが、まあ、比較的早期に診断できるようになったとすると、次先生、治療の話なんですけれども、いわゆる標準的な治療というのはどういう治療なんでしょうか。
はい、ABPM の標準治療はステロイドの全身投与か、うん、抗心筋薬、経口の抗心筋薬を4ヶ月から半年ぐらい投与するというものになります。これで、大体、まあ、100% 近い方がある程度の反応はあります。ただ薬をそれ以上続けていくことはできないので、一旦やめてしまうと再発を非常に効率に起こします。ですので4ヶ月から半年の治療をして、その治療が成功する方が大体半分ぐらいしかいません。
これは先生、あるいはとおっしゃいましたけども、両方を併用するケースもあるんでしょうか。
両方を併用することっていうのが以前はよく行われていたんですが、最近の研究でどちらを使ってもある程度同じ程度の効果が得られるということが分かっているので、併用するというのは治療してうまくいかなかった時の次のステップとして考えられています。
おそらく今日の質問はそういうことをやってもなかなか治療に反応してくれない、あるいは再発してしまうときに生物製剤、これこういうこの病気でも先生使われるようになったんでしょうか。
はい、この ABPM という病気に対して抗体薬生物製剤を使うというのは保健所は認められていません。
そうですか。
ただこの ABPM という病気の患者さんの8割は喘息を合併していますので、喘息には使える薬剤になりますので、喘息に対するあくまで治療として使うことは可能だと思います。
これは具体的にどういう製剤になるんでしょうか。
はい、喘息に対する生物製剤としては、一つは先ほどお話しした免疫グロブリン E を中和するような抗体、はい、それからもう一つは好酸球に対して好酸球の増殖因子やその受容体をブロックするような抗体っていうのがあります。あとその他にそういった好酸球とか免疫グロブリン E を作る上で大事な2型のサイトカイン、例えばインターロイキンの4とか13とかそういったようなものの作用を中和するような抗体というのもありますので、この ABPM の合併している喘息の患者さんで使う薬剤としてはそういったようなものがあるだろうと思います。
じゃあまあ大体8割の方は喘息を合併しているので、まあ、喘息という病名のもとに難治性の場合にはそういった生物製剤を使うということですけれども、これやっぱり使うことによってだいぶその治療効果っていうのは違うんでしょうか。
はい、どのお薬をどういう患者さんに使うといいのかとか、そのあたりについてはまだよく分かってないところがあります。でただ私たちが今までの日本の、患者さんの症例を集めて検討したところでは、やはり好酸球が粘液を硬くするというところがこの病気の、まあ、本質的なところだと考えていますので、好酸球を標的としたようなインターロイキンの5の中和抗体とか、あるいはそのインターロイキン5の受容体の中和抗体っていうのは比較的効きやすいと思います。で一方でそれでも効かない方の場合には、さらにそれ以外の2型のサイトカインの受容体、あるいはその上流のサイトカインを中和するような抗体っていうのがある程度効果があるという報告も出ています。ただまだそのあたりがきちんとしたそのランダム化比較試験が行われていないので、はいはい、それはこれからの課題だと思います。
まあ、まだ新しい治療で期待されるけれども、まだこう確立されたというところまでいかないし、残念ながらまだ保険がその ABPM に対してついてない。ぜひとも先生、この疾患に対しての保険をですね、適用する日が来るといいかなというふうに思いました。
そうですね、ぜひ私たちもそこについては取り組んでいきたいと思っています。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は東海大学呼吸器内科学教授浅野浩一郎さん、サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。